こんにちは、ビルボールトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。6月21日水曜日夕方4時20分に録音を始めております。今回のポッドキャスト、アメリカ、グローバル、それから日本のビルボード最新ソングチャートチェックしていきます。最後までよろしくお願いいたします。さて、先週の段階でですね、6月9日にビルボールジャパンが発表した、上半期の各種チャートについて、総括が終わりました的なことをお伝えしたんですけれども、ちょっと一部プラスしたので、今日はちょっとまずそれをお伝えしたいと思います。直接関係がある、部分は大きいんですけれども、ただこれまでのエントリーの中では一番、関連度は高くはないかもしれません。6月20日火曜日の、ブログエントリーにて、ビルボールジャパンソングチャート週間1から5位を定点観測化し、デジタル充実の重要性を今一度唱えるというブログエントリーをアップしました。でこれ何かと言いますと、これまで2022年度までは1位から3位まで、週間1位、2位、3位の、各州の、歌手の作品、そして、構成指標の順位ですとか、フィジカルセールスですとか、翌週のポイント前週比ですとかをまとめていた表があるんですけれども、これを、5位までに今回拡大しました。っていうのも、ビルボールジャパンが、チャートポリシー集計方法の変更を今の時代に合わせて行っていたことによって、デジタルのヒット曲が週間単位でも上位に、最上位に来ることが増えたという状況になりました。今が最も、まだ改善してほしい部分はあるんですけれども、一番その理想に近い形になっているというふうに捉えています。でそれによってですね、逆にフィジカルセールスに強い曲がそのフィジカルの20日3週に、上位に進出しても、デジタルが伴わなければ翌週以降急落するということが増えてきたんですね。でそれをですね、今特に、YOASOBI のアイドルでしたり、ちょっと前はヒゲダン、オフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルが、1位だったり2位という上位に居続けることによって、でさらにキックバックですとか、怪獣の花歌ですとか、美しいヒレですとか、絆の奇跡といった曲が、トップ5の中で安定を続けているっていうことによって、フィジカルセールスに強いっていう曲が、1位のみならず2位とかも獲得しづらい状況になってきたんですね。でそれを踏まえて、4位とか5位に、フィジカル20日に伴って上位進出した曲というのもあるので、そういった曲の動向をチェックした上で、これまで1位から3位までの定点観測と同様に、さっき言ったように、構成指標のそれぞれの順位だったり、翌週のポイントの前週比だったりを、アップしていって、でそれを評価して、お見せすることによって、読んでくださる皆さんがそれぞれ分析したり、する際の参考にしていただければなというふうに思って作りました。で他にも理由がありまして、例えばこれまで行ってきたジャニーズの曲の、シングル曲のソングチャートの、定点観測、フィジカル20日3週から3週ないし5週ということを行ってきたんですが、これもやめました。でこれは今の、ジャニー喜多川氏の、性加害問題が背景にあるとは全く違います。要はビルボールジャパンのチャートが、社会的ヒットの鏡になってきたことを踏まえての措置です。でそれから2022年度の年間チャートの発表の後にですね、男性アイドル、それから男性ダンスボーカルグループのチャートアクションをチェックし、チェックすると。で、課題だったりを見つけて提案をするというエントリーを行っていったんですけれども、ちょっとそれも今年度は、やめようということで、それの代わりに5位までの定点観測を行うということにしました。時間的なことも、制約もあったりするんですけれども、この5位までの定点観測から結構見えてくるものがあると思っていますので、あとはそのチャートインサイトをチェックしていただいた上で、この曲が真の社会的ヒットかどうか、どこが、改善の余地があるかとかを、皆さんでそれぞれ 考えていただければなというふうに思っております。6月20日付のブログイモートで、載せましたんで、よかったらぜひともチェックのほどよろしくお願いいたします。では早速アメリカのチャートチェックしていきましょう。日本時間6月20日が、アメリカの方でですね、月曜日祝日のために発表されませんでしたということで、翌日6月21日の、日付変わった頃に公開されました最新6月24日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 から、まずはトップ10ご紹介します。10位、先週から2ランクダウン、エサラボンアーマード&ペソプルマ、エラバイラストラ。9位、先週から1ランクアップ、テイラー・スウィフトフィーチャリングアイス・スパイス、カルマ。8位、先週から1ランクアップ、メトロ・ブーミン、ザ・ウィーケンド&21 サベージ、クリーピン。7位、先週から1ランクダウン、シザ・キオビル。6位、先週から1ランクアップ、トゥーシー・フェイバリッソング。5位、先週と変わらず、リル・ダーク、フィーチャリング・ジェイ・コール、オール・マイ・ライフ。4位、先週から1ランクダウン、レマン&セレナ・ゴメス、カームダウン。3位、先週から1ランクアップ、ルーク・コムズ、ファースト・カー。2位、先週と変わらず、マイリー・サイラス、フラワーズ。そして1位は先週と変わらず、通算11週目のナンバーワン獲得です。モーガン・ウォレン、ラストナイト。以上、6月24日付、アメリカビルボードソングチャート、HOT100 からトップ10をお届けしました。モーガン・ウォレン、かなり強い状況が続いています。ストリーミングが 4% 前の週からダウン、ダウンロードは 6% ダウンしているんですけれども、ストリーミング、13週目の首位と、なりました。それからダウンロードは3位、そしてラジオは 1% アップしておりまして、7000万目前、この指標で4位ということになっています。でさらに言えばですね、今回3位にルーコムズファストカーが上がってきました。トレシーチャップマンの、1988年の大ヒットナンバー、最高6位を記録したナンバーが、前週の段階でそのオリジナル版の最高位を超えたというルーコムズ版なんですけれども、今回ついにトップ3入りということになりました。ストリーミング 1% 前の週からアップ、ダウンロードは 14% 大きくアップ、さらにラジオは 24% 大幅にアップしておりまして、ラジオにおいて4週連続でトップエアプレイゲイナーを獲得しています。で、ルーコムズのこのファストカーなんですけれども、この曲、トレシー・チャップマン単独のソングライティングによる作品なんですね。でトレシー・チャップマン、1990年代にもですね、Give Me One Reason というナンバーが96年6月に最高3位を記録しておりまして、でこちらもトレシーの単独、ソングライトなんですけれども、ソングライターとしてトレシー・チャップマン週間最高位を今回記録しているということになります。で非常に今回カントリーが強すぎるという状況が続いていますね。でこの辺については、ちょっと前にアメリカビルボードがですね、今年、これ2023年度ではなくて2023年ということになるんですが、のチャートにおいて、アルバム、それからソングチャート双方で、実はヒップホップがまだ1回も1位を獲得していないということを、コラムをアップしていて、まあ、5つの理由を添えて分析をされています。ちょっとこの辺について、まあ、カントリーが強いということも含めてですね、自分のブログイモートで、できる限り早く、まあ、既にコラムが上がってから結構日にちは経ってるんですけれども、ちょっとアップをしていく予定ですので、よかったらぜひともチェックのほどよろしくお願いいたします。トップ10に関しましては今回、その中での順位の入れ替わりはありませんでした。ただ、今回なんですけれども、10位から、下の方を見てみますとですね、BTS の Take Two、今回の集計期間初日にリリースされたナンバーが48位に初登場を果たしているということです。で、BTS の中では初登場順位が低いという印象を持たれかねないと思うんですけれども、BTS の例えば、ダイナマイトだったり、バターが大ヒット、アメリカのビルボードソングチャートで、複数週1位を獲得した後、アメリカのビルボードは公式にはアナウンスしていないんですけれども、2回、チャートポリシー、集計方法を変更している。で、いずれもダウンロード指標に関する変更を行っていて、1ユーザーの、購入数の上限というものをより厳しくしている。ともすれば、これが影響した可能性というのは十分考えられます。ジミン、ライク・クレイジーが1位獲得した後に40位台まで大きく下がったっていうことも、その2回目のチャートポリシー変更に伴うものというふうに見られていまして、 チャットポリシーちゃんと変更をアナウンスしないと信用問題に関わるだろうっていう点においては、アメリカビルボールに対してちょっと問題視はしているんですけれども、ちゃんとその接触指標、ストリーミング、それからアメリカラジオ非常に強いので、そこでちゃんと、支持されなければいけない、ヒットになったとは、まあ、言い難い、ちょっと厳しい方になりますけれども、そういう状況かもしれません。ただ来週以降、どうなっていくか分かりませんので、この曲の動向にも注目をしていきたいというふうに思います。というわけで、まずはアメリカビルボールソングチャートを6月24日付お届けしました。では続いてグローバルチャートに行きたいと思います。グローバル200、6月24日付のトップ5です。5位バッドバニー Where She Goes、 4位マイリー・サイラス Flowers、 3位ヤングルキャス&ペソプルマー La Bebe、 2位エサラボン・アーマン&ペソプルマー Ella Baila Sola、 そして1位は BTS Take 2となりました。続いてグローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US、 こちらのトップ5です。5位50/50 Cupid、 4位マイリー・サイラス Flowers、 3位ヤングルキャス&ペソプルマー La Bebe、 2位夜遊びアイドル、1位 BTS Take 2ということになりました。先週、初の1週間フル加算に伴いまして、グローバル200で2位、グローバルエクスクルーディング US、 こちらでは1位となりました。ビザラップ&ペソプルマービザラップミュージックセッションズボリューム55は双方のチャートで今回6位ということでダウンしています。で今回、BTS Take 2が初登場1位ということになりました。ストリーミング、これまで結構1億超えるってこともあったんですけれども、グローバル200ではストリーミング6020万、ダウンロードは64000、グローバルエクスクルーディング US、 こちらの方ではストリーミング5430万、ダウンロード48000ということになりました。これ単純換算するとアメリカのストリーミングは、600万弱ということになります。それにしても BTS 本当に強いですね。先週から、いや、韓国のですね、デジタルプラットフォームメロンがですね、グローバルチャートに、加算集計対象ということになりましたので、まあ、K-POP がより強くなるという状況になったと言えるんですけれども、今回、まあ、それ以前からも BTS は非常に強かった、世界的に支持を集めていた歌手だったんですけれども、今回のテイク2によってグローバル200、それからグローバルエクスクルーディング US、 こちら双方で7曲目の C 獲得曲ということになりました。これはですね、グローバル200ではバッドバニー、それからグローバルエクスクルーディング US、 こちらではブラックピンクが、3曲ずつ、首位を獲得しているんですけれども、その記録をさらに引き離し単独最多記録を更新、要は、ダブルスコア以上ということになっています。来週どうなっていくのか、こちらの方も注目をしていきたいと思うんですけれども、ちなみに夜遊びアイドルに関しましては、グローバル200で10位から8位に上がりまして、最高位、これまで最高だった9位を上回りました。それからグローバルエクスクルーディング US、 2週前に1位獲得したんですが、その後2位、2位と続いています。というわけで、アメリカビルボードによりますグローバルチャート、グローバル200、それからグローバルエクスクルーディング S、 6月24日付についてお届けしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。6月21日公開分ビルボードジャパンソングチャート HOT100 からトップ10お届けします。10位先週と変わらずミセスグリーンアップルケセラセラ、9位先週から2ランクアップオフィシャルヒゲダンディズムサブタイトル、8位先週から2ランクダウン BTS Take 2、7位先週と変わらずオフィシャルヒゲダンディズムタトゥー、6位初登場アンジュルム愛のけだもの、5位先週と変わらずバウンディ怪獣の花歌、4位先週と変わらずスピッツ美しいヒレ、3位先週からワンランクダウンマンウィザミッション&ミレイ絆の奇跡、2位初登場ストーンズこっから、1位先週と変わらず初登場から10週連続のナンバーワンです夜遊びアイドル。以上、6月21日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。今回ビルボールジャパン、ソングチャートの発表午後2時頃、チャットインサイトの更新ということになりまして、ちょっといつもよりかなり遅くなりました。それもありまして、今これ録音している段階では総合チャートの記事っていうのはまだ公開されておりません。なので夜遊びアイドルが、どこまで、 まあ、ポイント、まあ、伸びてるんですけれども3週ぶりに、これがですねどこの指標が影響しているのかについてはちょっと分かりかねるという状況なんですが、それでもですねこのアイドルに関しましては今回構成5指標のうち失礼しました、ラジオを除く4指標で1位、ラジオは3位、ラジオに関しては最高位タイという形になっています。で、来週なんですけれども、これ録音している日にですね、6月21日に、ついにフィジカルリリースされましたので、このフィジカルセールスに伴ってですね、最高ポイント、週間最高ポイントを更新する可能性というのも考えられます。まあ、この辺もチェックしていきたいというふうに思いますし、フィジカルセールスに伴ってですね、ダウンロードですとかも実は上がっていく傾向というのが見られますので、この、接触指標、所有指標、デジタルどうなっていくのかも注目といったところです。ちなみに今回なんですけれども、ラジオ指標、結構面白いです。これも前からも言ってるんですけれども、実はですね、今回トップ10内に復帰しましたヒゲダン、オフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトル、34週連続トップ10入りを果たしていたのが先週11位に後退しまして、で今回ですね、9位2ランクアップでまたトップ10に復帰をしています。で、ダウンロード指標が22位から37位、ストリーミングが6位から6位、動画再生が14位から12位、それからカラオケが20位から20位と、そんなに、まあ、ダウンロードがかなり大きく順位を下げている、他はそんなに順位変わらないんですけれども、ラジオに関しては前週300位未満、要はポイント加算対象外だったのが今回40位まで上がってきてます。で、これここ最近のヒット曲の傾向なんですけれども、東京、それから今回は名古屋と大阪もだと記憶してるんですが、聴取率、ラジオ局の聴取率調査週間に該当する週です。で、この週になるとですね、ここ最近のヒット曲が非常に強くなるという傾向が実はあります。で、考えられるものとしましては、まあ、今その聴取率調査週間に合わせてスペシャルウィークと銘打って行うところと行わないところ、まあ、後者は JWEB ですとか TBS ラジオがそこに該当するんですけれども、まあ、前者は日本放送、文化放送、東京 FM などが該当しますかね、なるんですけれども、要は、この時間帯15分単位とかかってますけれども、この時間帯このラジオを放送局を聞きましたということを後から申告していくことによって、1ヶ月ちょっとしてからですね聴取率の結果が出るということなんですが、おそらくこの聴取率調査週間の週においてはここ最近のヒット曲をかけることによって、例えば曲が流れてあんまりこの曲に、詳しく知らないっていう人がザッピングしたりすることを避けるという目的があるのかもしれないじゃないのかなというふうに推測されます。まあ、それはそれでリスナーの方の行動としてはどうなのかなと思うこともあったりしますし、もしくはそれを見越してラジオ局側、番組側が、そういったヒット曲を中心にかけるっていう構成があるとすれば、それもうーんと思うところはあるんですが、いかんせん、聴取率調査週間スペシャルウィーク、まあ、レーティングと呼ばれてますけれども、その調査の期間に関してはそういったここ最近のヒット曲が伸びる傾向にあるということが挙げられます。あと、ちなみにですね、米津玄師さんのキックバックに関しましては先週300位未満だったのが今回100位未満、300位圏内ということで加点されていると。で、それから他にもなんですけれども、夜遊び夜にかける、こちらがですね、ラジオ指標において4月26日公開分以来となる、加点対象、100位未満ですけれども入っているということも挙げられますし、あと新時代に関しましても、ラジオ指標大きく実は上がっておりまして、前回、カウントされたのが2023年5月24日公開分で100位未満だったのが今回ですね28位に入っているということなので、まあ、こういったところからもそういったラジオ局の傾向というのが見て取れるかなというふうに思います。なので逆に言えばその反動が来週あることが考えられますので、来週以降の数字にも注目をしていきたいというふうに思います。ちなみにそのラジオ指標において今回1位獲得したのがストーンズ、こっからだが情熱はあるの主題歌を、King&Prince とともに担当していると もともとはこの、ストーンズのみ対象だったんですよね。それが今回、King&Prince、フィジカルリリースされますけれども、その曲と共に担当するということになりました。で、前作暴れろなんですけれども、4月19日公開分で9123ポイントを獲得し、3位に登場、初登場、そして翌週に34位にダウンしていたんですけれども、今回ここからに関しましては、1万ポイントを超えてきました。1万160ということになっております。フィジカルセールスも49万7000、前作からだいたい6万枚以上伸びているということです。指標構成で言うと、前作アバレロに関しましてはフィジカル20日3週にフィジカルセールス1位、ラジオが2位、動画再生10位だったんですが、今回ここからに関しましてはフィジカルセールス1位、ラジオが1位、動画再生3位という形で全体的に上がってます。で、動画再生指標、接触指標です。サブスク解禁していないんでストリーミングに関しましては、YouTube のオーディオストリーミングも含まれるので300以内に入る可能性はゼロではないにしろ、かなり今難しくなっています。それでも、動画再生が好調であるならば、翌週の、順位の後退というのは、前作ほどの幅ではなくなる、下落幅が抑えられる可能性は高いと言えます。ただやはりそのジャニーズに関しましては基本的にサブスク解禁していないんで、ロングヒットには至りにくいという状況が生まれています。ここをどうするかということにつきましては、実は、最初に今日述べましたけれども、6月20日付のブログエントリーで、1位から5位までの週間チャートの定点観測を行った際に、平成ジャンプのディアマイラバー、王様に捧ぐ薬指の主題歌となっている曲ですね。このチャートアクションを上げて、キスマイフット2のラブバイアス、同じ火曜10時の TBS テレビのドラマ主題歌、でメンバーも出演しているという共通項がある中で、実はその最終回の日にですね、ダウンロードを解禁したのがラブバイアスだったと。まあ一部デジタルプラットフォーム限定なんですけれども、 iTunes では解禁しなかったんですが、ただそれによってですね、チャート総合チャートの順位が再浮上になったと。で、一方で Dear My Lover に関しましては、ダウンロードまだ現段階で解禁されていないんですよね。まあ、すでに、Dear My Lover はトップ10から落ちてしまっているんですけれども、もしデジタル解禁すればですね、来週のチャートで動くことが十分考えられたので、ちょっとその点はもったいないというふうに思ってます。この Dear My Lover、 すでに100位圏外となってはしまったんですけれども、動画再生指標が実は好調に推移していまして、今回も5位に入っている。アイドル絆の奇跡、こっからテイク2に次ぐ順位となっているんですが、今言った4曲が総合で1位3位2位8位に対して、 Dear My Lover は100位圏外となってますんで、好調に推移している曲であるならば、ちょっとまあ、トライアル的にでもですね、ダウンロードサブスクの解禁っていうのは検討していいんじゃないのかなというふうに思います。まあ、その点についてもですね、6月20日付のブログエントリーで書きましたので、よかったらぜひチェックしてください。というわけで、以上、6月21日公開分、ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10をお届けしました。最新のチャートの記事も踏まえまして、ブログイマオトで6月22日付以降、ビルボールジャパンの最新チャートチェックを、書いていきます。よかったらぜひチェックのほどよろしくお願いします。それから、アメリカのビルボードがヒップホップが今年強くないという状況について書いておりましたけれども、ちょっとそれについて、自分のその見方も踏まえた、意訳について、ブログイマオトにこちらもできる限り早くアップしていきますので、ぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。というわけで、以上、6月21日付のビルボードトップヒッツポッドキャストをお届けしました。ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。